解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。この箇所が年間聖句として提案されます。でこの年間主題と聖句の元になっている箇所をこの2月の聖句としました。本日はそれをご一緒に味わいたいと思います。教会総会に向けての準備という意味もあります。でこの箇所を24年度の聖句としたことにはいくつかの理由があります。第1は、この2024年というのが横浜城教会の創立150周年を記念する年だということです。今年私たちは主なる神が私たちの教会を150年にわたって守り導いてきてくださった、その恵みを覚えて感謝しつつ歩むのです。で150年というのは、キリスト教会の2000年の歴史からすればそんなに長い年月ではありません。日本の教会はまだまだ駆け出しだと言わなければなりません。しかしそれでもこの横浜城教会は日本において最初に生まれたプロテスタント教会の一つであり、日本の教会の歴史、特に長老教会の歴史を代表する教会だといえます。その教会が関東大震災による街道の全壊、また横浜大空襲による火災、そして戦後の教会の分裂などの苦難を経て150年目の今もこうして歩んでいることは、主の大いなる恵みと、そして信仰の先輩たちの祈りと献身とによることであり、私たちはそれをしっかりと覚えて主に感謝をし、また私たちの献身の思いを新たにしていかなければなりません。主の恵みの年、主の恵みを覚える年として、この2024年を歩んでいくということが今年の私たちの課題なのです。で、150年という数字には聖書において大事な意味があります。旧約聖書レビ記の25章8節から10節にこのようにあります。レビ記の25章の8節から10節です。あなたは安息の年を7回、すなわち7年を7度数えなさい。7を7倍した数は49年である。その年の第7の月の10日の食材日に お羊の角笛を鳴り響かせる。あなたたちは国中に角笛を吹き鳴らして、この50年目の年を聖別し、全住民に解放の宣言をする。それがヨベルの年である。あなたたちはおのおのその先祖伝来の所有地に帰り、家族のもとに帰る。この週の7日目は安息日、で7年目は安息年、そしてそれを7回数えた後の50年目がこのヨベルの年と言われているわけです。その年には全住民に解放の宣言がなされる。皆がその先祖伝来の所有地に帰り、家族のもとに帰ることができるというのです。生活に困って土地を売った人も、これはこのレビ記25章の28節ですが、しかし買い戻す力がないならば、それはヨベルの年まで買った人の手にあるが、ヨベルの年には手放されるので、その人は自分の所有地の返却を受けることができるとあります。またもし同胞が貧しくあなたに身売りしたならば、その人をあなたの奴隷として働かせてはならない。雇い人か滞在者として共に住まわせ、ヨベルの年まであなたのもとで働かせよ。その時が来れば、その人もその子供もあなたのもとを離れて家族のもとに帰り、先祖伝来の所有地の返却を受けることができる。これも同じ章の39節から41節にあります。生活に困窮して土地を売ったり身売りした人がヨベルの年には解放され、手放したものを返される。それが解放の宣言です。50年目をそのような解放の年、主の恵みの年とすることを主なる神が命じておられるのです。 でそれはイスラエルの民はもともと主なる神によってエジプトの奴隷状態から解放された民だからです。このレビ記25章の最後の55節にはこうあります。イスラエルの人々は私の奴隷であり、彼らは私の奴隷であって、エジプトの国から私が導き出したものだからである。私はあなたたちの神主である。イスラエルの民は主なる神の奴隷である、そう繰り返し語られています。奴隷だったらこれは解放されていないのではないかと思うかもしれませんが、主なる神の奴隷、主なる神の所有物とされることによってこそ、この世のあるいは人間のあらゆる支配から解放されるのです。イスラエルの民はこの世の誰の所有物でもない、主なる神のものだ、そこに解放があるのです。イスラエルの民は主なる神の奴隷とされたことによって、エジプトの奴隷状態から解放されたのです。この主なる神による解放がイスラエルの民の原点です。それを覚えて、そこに立ち返って新たに歩んでいくために、主は50年ごとにこのヨベルの年を解放の年として定めてくださったんです。150周年というのはこの50年ごとの区切りの年にあたります。私たちが教会創立150周年を祝うというのは、150というのがちょうど区切りの良い数字で、100と200のちょうど間だからということではなくて、このヨベルの年を覚えてのことなんです。でしかしもちろん私たちが主なる神による解放に預かるのは50年目だからではありません。本日の箇所であるルカによる福音書第4章は、ガリラヤで伝道を始められた主イエスがお育ちになったナザレの街道で安息日にお語りになった場面です。主イエスはイザヤ書の第61章1節2節を朗読なさいました。そこに語られているのは、主の恵みの年、解放の年を告げるために主なる神が私に油を注ぎお使わしになったということです。ヨベルの年の到来を告げるものとして、この私が主なる神から使わされたということをイザヤ書は語っているのです。でこの聖句を朗読してから主イエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したとお語りになりました。それは先ほど読んだところのちょっと後のところになりますが、つまり主イエスこそこのヨベルの年、解放の年の到来を告げる私であると宣言なさったのです。主イエスの到来によって、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にする、この主の恵みの年、すなわちヨベルの年が来たのです。私たち人間は罪に支配され、罪の奴隷となっています。主なる神の恵みによって作られて命を与えられている私たちですが、その神のもとを離れて自由になって、自分が主人となって生きようとする罪によって、でこの世のさまざまな力に支配され、その奴隷となっているのです。神から自由になろうとしたために、この世の力の奴隷になっている。それが罪人である私たちです。主なる神はそのようにご自分のもとから離れていってしまった私たち人間をご自分のもとに取り戻そうとして、一人子イエス・キリストをお使わしになったのです。主イエスが私たちをこの罪の支配、この世の力の支配から解放して、父なる神のものとしてくださったのです。主イエスによって父なる神は私たちをご自分の所有物、 まあ、いわばご自分の奴隷として取り戻してくださったのです。でそれこそが私たちの解放、救いです。私たちはこの主イエスによる解放、救いに預かっているのです。でその解放、救いを実現してくださるために主イエスは人間となってこの世を生きてくださり、そして私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださいました。罪人である私たちが本来負わなければならない十字架の死を神の一人子である主イエスが代わって負ってくださったのです。そのような犠牲を払って神は私たちをご自分のもとに取り戻してくださいました。つまり私たちは神の所有物、神の奴隷とされたことによって罪の支配から解放されたわけです。それが神が一人子の命をすら与えてくださるほどに私たちを愛してくださったということであり、神の所有物、神の奴隷とされた私たちはですから主イエスと共に神の子とされているのです。私たちは主イエスを神の子であり救い主であると信じて洗礼を受けることによって、主イエスの十字架の死と復活によって実現したこの神による解放、自由に預かって神の所有物、神の子として新しく生まれ変わり、この神による解放、救いを喜び感謝して生きていくのです。ヨベルの年に記念される主の恵み、解放は主イエスキリストの十字架と復活によってこそ実現したのです。教会の150周年をこのヨベルの年と重ね合わせることによって、私たちは今年主イエスの十字架の死によって実現したこの解放、救いを覚えて歩むのです。で今年をこの主の恵みの年として歩もうとしているのは、この創立150周年をヨベルの年と重ねることができるからだけではありません。この4年間私たちはコロナ禍によって苦しめられてきました。礼拝を3回あるいは2回に分けて行わざるを得ず、聖餐に預かれない期間もあり、いろんな集会もできずに交わりが損なわれてきました。でこの1月からようやくそれを抜け出して主日礼拝を1回とすることができました。聖餐も以前と同じ形で毎月預かることができるようになりました。賛美歌も全ての節を歌うことができるようになり、そして地区集会も再開されつつあります。コロナ後の歩みがようやく始まっているのです。迎えようとしている2024年度は主イエスキリストの体である教会を新たに築いていく年となります。しかし教会は私たちが自分の能力や才覚や工夫によって築くものではありません。主の恵みによってこそ築かれるのです。ですから今年はまさに主の恵みの年なのです。具体的には主イエスキリストによって神が与えてくださった解放の恵みに、私たちが礼拝において御言葉と聖餐によって預かって、で神の所有物、神の子とされたその喜びと感謝のうちに主にある交わりを築いていく、そのことによってキリストの体である教会が築かれていくのです。つまり私たちがこの主の恵みの年を生きていくことによってこそ教会の新たな歩みが築かれていくのです。そのことをこの2024年度の目標としたいのです。150年にわたってこの教会を守り導いてきてくださった主なる神の恵みを覚え感謝するとともに、その恵みを受けて新しく歩み出し、キリストの体である教会を新たに築いていく、 そのことを目指していきたいのです。でイザヤ書61章を語っているのは主の霊を注がれて福音を告げ知らせ主の恵みの年を告げるために使わされた私です。で主イエスはルカによる福音書第4章でご自分こそその私であるということ主イエスこそ父なる神から油を注がれ聖霊を与えられて主による解放を告げ主の恵みの年を告げるために使わされたものだと語られました。主イエスのご生涯と十字架の死そして復活によっての囚われている人の解放が目の見えない人の視力の回復が圧迫されている人の自由がつまり福音が実現したのです。で私たちは主イエスを信じて洗礼を受け主イエスと結び合わされることによってその福音に預かり私たちを捉えている罪の力から解放されて罪の許しを与えられ塞がれていた目を開かれて神の恵みをはっきりと見つめるものとなり私たちが喜びを持って生き生きと生きることを妨げているこの世のさまざまな力、まあ例えば人と自分を比べることによって陥る心の闇であったりまた死への恐れなどのさまざまな圧迫から解き放たれて天の父となってくださった神の愛を信じて神に愛されている子として生きる自由を与えられました。その恵みを感謝して生きるのが私たちの信仰です。しかしこの福音に預かった私たちはそれに感謝するだけでなくその福音を告げ知らせるものとして使わされています。つまり主の霊を注がれて福音を告げ知らせ主の恵みの年を告げるために使わされた私、それは私たちのことでもあるのです。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を目の見えない人に視力の回復を告げ圧迫されている人を自由にし主の恵みの年を告げるためであるという御言葉は主イエスのことであるとともに主イエスによる救いに預かって生きている私たちのことでもあるのです。つまりこの御言葉は主イエスによって与えられている恵みを語っていると同時にその恵みによって生かされている私たちに神が与えてくださっている使命課題をも語っているのです。この24年度の主題を主の恵みの年を告げるためにとしたのはそのためです。教会創立150周年である2024年を歩んでいく私たちは主がこの教会に150年にわたって与えてくださった恵みを覚え主イエスの十字架と復活によって実現した解放に預かって感謝して生きるだけでなくその福音を世の人々に告げ知らせるために主が私たちを選んで聖霊の油を注いで使わそうとしておられることを覚えその主の召しに応えて人々に主の恵みの年の到来を告げ知らせていきたいのです。2024年度の教会と私たちの歩みを主の恵みの年を告げるために整えていくそのことによってこそ創立150周年を単なる区切りの良い年数字の年として記念するのではなくてヨベルの年主による解放の年として喜び祝い主の恵みによって生かされていくことができるでしょう。そしてそれによってこそコロナ後の教会の新しいあり方を適切に築いていくことができると思います。この以前のあり方をただ再考するのではなくて主に与えられている課題を新たに果たしていくことによってこそ 200周年に向かって良い歩みを始めることができるでしょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、この2024年創立150周年を歩んでいる私たちが、この年をまた迎えようとしている2024年度を御心に従って適切に歩んでいくことができますように、整え導いてください。この150周年を主の解放の年、恵みの年、そのヨベルの年と重ね合わせて捉えることを通して、あなたが主イエスキリストによって実現してくださった救いの恵み、解放の恵みを私たち自身が深く味わい、その喜びに生き、そしてまた主が今私たちを選んで油を注いでくださり、この福音を告げ知らせるために使わせてくださる、その恵みを豊かに受けていくことができますように、その伝道に励んでいくことを通して、私たちの群れも主の民としてしっかりと新しく築き上げられ、またそこに新たな方々をもお迎えをして、主の救いの御業の前進を、それにほんの少しでもお仕えしていくことができるように導いてください。そのようにしてこの150周年を経て、次の200周年に向かって良い歩みを始めていくことができますように、私たちを導いていってください。また今この社会、また世界全体にさまざまな困難な問題があります。地震の被害を受けて厳しい寒さの中で避難生活を送っている多くの人々があります。その地に建てられている主の教会があり、礼拝堂を失ってしまった教会もあります。どうぞその被災地の人々と、そこにあなたによって選ばれ使わされている主の民を、どうぞあなたが力づけてくださり、守ってくださり、導いていてください。あなたの民の存在がその周囲の人々の慰めとなり、支えとなっていきますように、そして再建復興への道をあなたが導いていってくださいますように。また世界には各地に戦争があり、争い対立があり、それによって人々が傷つき、命を失っている現実があります。どうぞ平和を築いていくことができるように、この世界を導いてください。国々の政治の任を担っている者たちを、あなたが憐れんでくださり、導いてくださり、戦いをやめ、平和共存をしていくことこそが本当に勇気ある、また知恵ある歩みであることを悟り、またその道を歩んでいくことができるように導いていってください。戦火に苦しんでいる人々をどうぞあなたが共にいて守っていってくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。